こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。なるほどラジオでは現在、出演者の方を募集しています。投稿された記事について語りたい方、まあその他、日本社会について語りたい方、何でも結構です。ぜひ、このラジオにご出演していただければと思います。必要なものは、ズームだけなので、誰でも簡単にできます。ということでね、本日は、相方の相棒の方が、明日、九州に行かなきゃいけないという用事がありまして、本日はもう寝てしまったため、今日は一人でやっていきたいと思います。なので、まあ、短くパパッと終わらせようかと思うのですが、もう一つね、本当は今日特別ゲストで、地球科学者の方を呼ぼうと思ったんですが、というか、まあ、呼ぼうと思って、さっき電話したらですね、アポとか取ってなかったんですけど、先ほど電話したら、なんと、電話をかけ途中でありまして、多分、親しい方と、なんか電話しておられましてですね、参加で連絡もつかないので、参加できないという形だと思います。ということで、一人でやっていくんですけど、前回はですね、宇野恒博さんの、母性のディストピアについて、語っていてですね、まあ、母性のディストピアっていうのは、宇野さんっていうのは、デビューの当時からですね、世界系っていう0年代の時に流行ったサブカルの中の、まあ、物語の形式、についてですね、こう批判的に、取り上げてデビューした方で、まあ、フェミニズム的な観点から見てるわけですね。で、世界系とかをレイプファンタジーと呼んだりしてですね、かなりこう厳しく批判していて、まあ、その核にあるものっていうのは、結局その男性の、がこう何か、マチズムをこう発揮するんですけど、そのためにこう女性軽視が、あったりとか、まあ、女性にをこうものとして扱ったりとか、まあ、そういうね、フェミニズム的な観点から、まあ、読み解いている、まあ、本人はフェミニズムとかっていう単語は使わないんですけど、まあ、そういうふうに読み解いて、そこに、一見こう素晴らしい物語に見えるところの中に母性の、結局女性によってこう承認されることによって男が飛び立つみたいな形式があるんじゃないかっていうのをこう戦後日本のサブカルの中に見て取るわけですね。で、今回は、そこからつなげてですね、フェミニズムという記事が、とは何かという記事が、投稿されてるんで、これを簡単に、見ていきたいと思います。で、概略があって、概略があるんですね。で、基本的な戦略と簡単な歴史、まあ、錯綜するフェミニズムと混乱の原因、そしてフェミニズムにおける最も重要な態度というので、私はですね、フェミニズムというか、まあ、上野千鶴子さんが結構好きでしてね、今回何かいろいろ騒動がありましたけど、まあ、それすらもこうすげえとこう思ってる人です。そして、現代ではですね、サエボウ先生もすごい人だと僕は思っていて、結構もう、二人がやってることはね、まあ、すべて正しいんじゃないかと、まあ、そんぐらいの勢いでこう、妄信してるわけです。妄信してるタイプの人です。はい。で、まあ、歴史的な経緯っていうのは、フェミニズムっていうのは第1波から、まあ、今現在を第4波まで来ていて、で、第1波っていうのは基本的には政治的に女性の参政権をゲットしようという運動だったわけですね。だから19世紀中頃から20世紀初頭にかけての参政権と精神的経済的自立、教育職、職業の機会を求める運動っていうことですね。ここまで来るとですね、何かこう現在では馴染みがあんまりない。つまり、まあ、女性も参政権があるので、現在では。だけど、これ100年前まで戻れば、まあ、そういうこともなくてですね、まあ、日本においてもなかったと。 で、まあ、例えばですね、今でもですね、そういう国もあるわけですね。迫害されてる。だから、まあ、そういう意味において、まあ、現代でも、こう、第一波のフェミニズムっていうのは、まあ、重要な運動であるし、まあ、その時のね、どういうふうに、勝ち取っていったかとか、まあ、その内部でどういうふうに、むしろこのフェミニズムの中でどういうふうに、女性軽視の問題があったかとかっていう、問題とかもですね、学ぶと結構面白くて、そうですね、基本的にはフェミニズムっていうのは、やっぱりこう乗り越えていく思想なんですね。だから、その政治的にも、運動的にも、思想的にも。なんで、結局第一波フェミニズムの中で、どういうふうに女性が迫害されてたかっていうことを乗り越えるために、第二波フェミニズムがあったりとか、まあ、乗り越えつつ継承しつつってことなんですけど、で、まあ、それ以降ですね、第二波フェミニズムっていうのは、ここから数十年経って、結局、第二次世界大戦後のお話なんですけど、まあ、この時に、アメリカがですね、こう、国主導で、こう、核家族化とかね、なんかいろいろやっていくんですよ。で、その女性が家庭にこう閉じ込められてるっていう、まあ、問題があって、それをこう、乗り越えていこうと。で、基本的には、先駆けとなったのはボーヴォワールで、ボーヴォワールの人は女に生まれるのではない、女になるのだっていう、これも、ジェンダーとセックスっていう分け方があって、まあ、セックスっていうのは生物的な性なんだけど、ジェンダーっていうのは社会的に作られた性であると。で、そういうことを言ってるんですね。だから、まあ、例えばですね、女の子なんだからとか、まあ、男の子なんだからとか、いうことを言うことによって、まあなんかこうしなさいって、でも本来、それは社会的に作られてるわけですよ。例えば、男の子なんだから泣いちゃいけないとかね、そういうことはないわけですね、本当は。別に男性器がついてるからといって、泣いちゃいけない理由にはならないので、で、まあ逆もしかりですね。なんで、まあそういうことを告発したのが第二波フェミニズム。という簡単に、だから、まあ、女性のこう決定でしたり、まあ、その社会的なそういう、ジェンダー的な意味での差別っていうのをまあ告発していくっていう、だからすごいこう規模が広いわけですね。で、これからまた20年、10年、20年経つと、まあ、第3波フェミニズムというのが来てですね。で、これっていうのは自分らしさ、つまり多文化主義と個人主義を重視しているものなんですけど、例えばですね、別に女性らしさっていうものから逃れるのが第二波だったわけですけど、結局それって、まあ、女性軽視でもあるわけですよ。だから、その性も女性らしさっていうのをこう自分で選び取っていくっていう運動でなきゃいけないと。で、日本だと例えばなんかガングロとかなんかあったらしいんですけど、自分たちで選んでいくんだと、このらしさっていうものみたいな、運動に変わっていくわけですね。だから、まあ、第一波っていうのはもうすごくざっくりですけど、第一波っていうのは、政治的に参政権を求めて、第二波っていうのはその社会的に作られた女性らしさっていうのを破壊して、そして第3波っていうのは、その女性らしさっていうものを、まあ、逆に肯定するというか、自分でこう選んだっていう意味で、肯定するわけですね。で、まあそういうことになります。で、そこからなんか第4波フェミニズムとか来るんですけど、これなんかインターセクショナル、なんかセクシュアルとか、いう話で、結局その技術的には SNS と結びついて、なんか MeToo 運動とかが繰り広げられてて、今もっとこう多文化的、なんとかなんとかとか、ちょっと僕はあんまりこれ詳しくなくて、詳しくないっていうかよくわかってないんですけど、特になんていうか思想的に、どういう、本が重要になってるかとか、よくわかってないんですけど、まあこういうふうにざっくり、歴史がありますよと。で、まあそういうことですね。 で、まあ、戻りますと、戻ると、まあそういうフェミニズムの戦略だったり、いろいろやってると。で、フェミニズムっていうのは、思想的にも、思想って哲学思想としても、しっかりこう考えられていて、結局その哲学自体がこう男性中心主義的な考えであるから、まあ、なんていうんですかね、近代を批判するとか、なんとか批判するとか以前にもっとなんかこう、スケールが大きい思想なんですね。だから、もっとこう、まあ、全部ひっくり返す、違う見方をする、っていう思想で、勉強するとすごい面白いです。で、まあそんな感じです。で、まあいろいろありますよと。まあでも、一番重要なのはですね、これはまあ、上野千鶴子先生の、定義なんですけど、まあ、態度、フェミニストとしての態度っていうのは、フェミニストとは、自らのミソジニーを自覚して、それと戦おうとしているもののことだからであると。これすごく重要で、結局、自分の中にミソジニーがある人が、それを克服するためにフェミニストになるわけですよ。なんで、これ騙されちゃいけなくて、あの人は女性差別的だ、私は大丈夫だ、自分は女性の味方だとかっていう人っていうのは、まあ、たいたい、いや、あの、人に言うときにはそうなってるのかもしれないけれども、あるべき態度ではないという可能性が高くて、つまり、結局自分、内省して自分の中の差別に気づく、そして戦うっていうのが、大事というか、態度なんですね。で、これは、社会的なものとか批判しているものに対しての、なんていうかな、ある種の敬意でもあるわけですよ。つまり、やっぱり、こう、批判している対象っていうのはすごく大きいから批判しているわけですね。で、そういう社会的なものっていうのは、自分が考えているよりも自分を強く規定してしまっているわけですね。どの人も。だから、なんていうか、こんなの自分じゃない、自分は当てはまらないよっていうことはないわけですよ。だから自分の中でもあると。これすごい簡単に言えば、例えばね、自分の親が嫌いだったと。なんだけど、自分が大人になって、ないしは子供を産んだときに、自分の子供に対して同じような態度をとってしまうと。で、これどんだけなんか内省して、こう反面教師としたとしても、そうなってしまうんですよ。で、それは、なんていうか、すごく注意しなきゃいけないし、その、なんていうかな、影響っていうのは甘く考えちゃいけなくて、甘く考えてないからこそ、そういう議論っていうか、そういう批判をみんなしてるわけなんだと思うんですよね。だから、まあ、自分の中にね、例えばですね、例えば男性で言えばですね、あの女性は本当に私には手に届かない、本当に素晴らしい人なんだっていうふうに聖母化する。これだって、娼婦と聖母化、娼婦の方はすごくわかりやすく差別だとみんな気づくと思う、みんなそれは同意してくれると思うんですよ。あの人は、まあ、なんていうんですかね。まあ、セックスのためとかなんか、まあ、なんとかだからなっていうふうに言う態度。そしてそういうふうに言ってしまうってことは、女性差別的だっていうのは、同意すると思うんですけど、それの反対側に、聖母化っていうこともあるわけですよ。で、あの人はもう私には、本当に素晴らしい人で、っていうふうに崇めてるっていう、崇めようとする態度自体がですね、自分の思考の外部において、なんていうかな、こう、届かないからこそ崇高だということを言うことによって物化してるわけですね、女性を。なんで、その娼婦化っていうと、というものと聖母化っていうのはまあ同時に来ていて、両方とも、フェミニズムの観点から言ったら、まあ、怪しいと、ミソジニが入ってると、考えることもまあできるわけで、まあ、そういう意味でですね、本当にありとあらゆるところにそういう、なんていうかな、 差別とか、なんとかっていうのは、こう入り込んでるわけですね。で、これは、非常に難しいからこそ、やる価値があるし、そして難しいからこそ、どんな人でも、自らのミソジニを自覚して戦おうとしなきゃいけないっていうことになるわけです。なので、簡単なことではないのだということをまず理解することから始めるという感じかと思います。そうですね。そうですね。これもう一つ面白いことがあって、日本っていうのは、だから、平塚らいてうとか、栄養佐野あきことか、が、その母性保護論争っていうのを、1918年ぐらいに、やるんですけど、これすごい有名な論争で、結局その女性性での、国が保護すべきなのか、それとも、国に依存しないでやるべきなのかっていう、まあ、論争があってですね。で、結局これは平塚の方が、まあ、与謝野晶子の方が、その依存しないって言ってて、今から見るとすごい正しいように見えて、平塚の方が母性は大事だから、保護するべきだと。だからその母性性を上げることによって、の方が重要だっていうことによって、まあ、逆にですね、その性による格差をつけてるっていう点で、まあ、差別的だということになるんですけど、この後ですね、すごい面白いことがあって、歴史的に見ると、その第二次世界大戦中っていうのは、そのフェミニストたちっていうのは、その国家にすごい奉仕するんですね。だから、その国家と共依存関係になりながら、その戦争に行く、ことを肯定するわけですよ。で、法制的なものと、神道的なものと国家っていうものが、密接につながっていくんですね。なんだけど、戦後になると、その罪を忘れて、みんな一斉に民主主義の、代表者だみたいな顔をするんですよ。だから、そのフェミニズムの日本の歴史において、そこって全然フェミニストたちの加害性って全く批判されてないらしいんですよね。で、この変換っていうのは、前回の話で言うと、宇奈津根宏さんが、その大塚英二さんの議論を引用してですね、大塚英二さんっていうのは、ディズニー的、その戦後のところでねじれたっていう話をするんですけど、その時に、その、ディズニー的な、身体、何回怪我しても次のカットになったら、怪我が治ってる。だから変な身体なんですけど、ディズニーのキャラクターっていうのは、ああいう傷つかない記号的身体と、ゲゲの鬼太郎の人が描いてた、なんかすごく戦争の、なんかすごいリアルな絵があるらしいんですけど、そういう血が出てしまう、切ってはか、なんか切れてしまうような身体、なんとか的身体が、奇妙に混ざり合ってしまったのがアトムだっていう話で、アトムって子供じゃないですか。だから、記号的なんだけれども、子供じゃない。だから、機械だから記号的なんだけれども、まあ、人間っぽいんですよ。で、感情があるんですよ。で、結局それがどういうふうに現れるかっていうと、成長できない、機械だから成長できないんだけど、っていうねじれた存在になってて、その成長できない自分がどう成長するかっていう物語がサブカルの中に根付いてしまった。で、それがアトムの命題と呼ばれるような命題なんだけれども、この時に、なんでそういうねじれが起きたかっていうと、まあ、戦後民主主義じゃなくて、第二次世界大戦で、アメリカによってガーッで一気に大人が来るわけですよね。で、マッカーサーによって日本人っていうのは13歳の子供だか12歳か19歳か忘れたけど、子供だと言われて子供認定されるわけですよ。で、子供認定された子供、永遠に子供である自分、日本人はどうやって成長するかって問題になるんですよね。で、この時に、日本人の多くの人が一夜にして日本万歳からアメリカ万歳に変わったんだと。で、こんな奇妙な天皇万歳からかアメリカ万歳に変わったんだと。で、こんな奇妙なことがあるのかって言って、戦後日本の、まあ、思想家たちっていうのは、この問題についてすごく深く考えてるんだと思うんですよね。で、その時に、まあ、ねじれ起こったって言ってるんだけれども、この話ってフェミニズムの歴史も一緒なんですよね、全く。で、あんまりその男性の、 そういう人たちは、あまりフェミニストの話しないんだけど、フェミニズムの話はしないんだけれども、フェミニストだって同じようなことをやってるわけですよ。つまり、その第二次世界大戦中はかなり国家と密接に関わって加害性を加害してるのに、その一夜にして変わって民主主義の代表者だと言って、自分たちの加害性を忘れていて、で、その反省っていうのがまだなされてないって批判してる人は、上野千鶴子さんの次の世代の人たちとかっていうのは、フェミニストたちの加害性みたいな問題をして、指摘してたんですけど、結局その上野さんが、まあ、ずっとか、あの、か、勝ち続けて、多分その後の世代っていうのはすごく批判もしたんだけど、ちょっと撤退気味になってしまって、あんまりうまく、世代交代起こんなかったみたいなことがあるのかもしれないんですけど、で、そういうね、問題があって、こう、そういうのなんか面白いなと、思いまして、これが書かれたわけですね。ぜひ皆さんもいろいろ勉強してもらえたらいいなと思います。ということで、次回は、日本のねじれということで、ペリー来航、明治の頃の話で、夏目漱石が、みたいな、夏目漱石の個人主義の問題、違うな、文明開化の、開化のなんとかみたいな、講演があったと思うんで、それについて、話そうかなと思います。土曜日と日曜日はどうなるかは分からないですけど、あと、まあ、もしかしたら次回はその地球科学者、ハワイの研究者の方が、出てくれるかもしれません。皆さんもぜひ出演していただけたらなと思います。では、今日はこの辺で、さようなら。